それではこの朝は信仰によって、信仰によってという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、信仰の継承が神様の約束によるということを見ました。神様の約束による、約束によってという題で、御言葉を問い継ぎましたが、神様はアブラハムを選ぶことで彼にあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると約束されたわけですが、それは実にアブラハムの子孫として、後の子孫として来られた主イエス・キリストによって実現へと導かれました。というのもイエス様こそ全ての人をその罪と滅びの中から救い出し、神の子供としての特権、つまり永遠の祝福を与えるために神様から使わされた救い主だからですね。イエス様は自らが十字架にかかり、罪人のための贖いの死を遂げることで、また三日目に死人の中から蘇られることで、ご自分を救い主と信じる全ての人に、その救いを、その永遠の祝福を約束しておられます。というのもイエス様を信じる者は、ただ私がイエス様を信じたんじゃなくて、もうイエス様を信じてイエス様をうちに持つ人はイエス様と一つにされているからですね。イエス様と一つにされている。そしてそのように約束の子孫、イエス様は約束の子孫ですが、その約束の子孫であるイエス様と一つにされる者は皆そのものをアブラハムの子孫となり、そして神様がアブラハムに約束された祝福を受け継ぐものとされるわけですね。信仰の継承は実にそのようにして、神様ご自身によって、その約束によって始められました。まあ、もっと言ってしまうならば、もう最初のアダムとエヴァのところからね、お前の子孫の、その人から出るその子孫のね、サタンのその頭をね砕くっていう、そういうところから戻っていくなら、そういうことも言えるわけですが、でも、要は神様によってこの信仰の継承を、もっと言うと恵みの継承ですね、祝福の継承というのは神様によって始められた。ゆえに、やがての日にそれを完成されるのも神様であるということですね。で、その約束の子孫であるイエス様を通して、イエス様というお方を通して、ですから私たちとしては、自分が何とかしなければ信仰が途絶えてしまう。特に日本のようにもうアンリーチドピーポーって言われるわけじゃないですか。そのトップに入ってくる日本のね、私たち日本と関係、してるわけですが、そういう背景があると、私が何とかしなければ、私たちがって言って、その信仰が途絶えてしまうかのように、私たちのその教会がどうにかなってしまうと、必要以上にプレッシャーを覚えてしまう。でも、このことを考える、イエス様、神様が成し遂げられるということを考えるときに、必要以上にプレッシャーを覚える必要はない。むしろ私たちが何とかしてどうこうって変えれると思うこと自体が、ある意味傲慢なことであって、むしろ私自身も変えられない私。ですから、その私を主を変えてくださいって言って、イエス様に従うということがもっと大事なわけです。それを通して主は働かれるわけですから、私たちが何とかするというよりも、主に用いていただく。主はご自分が何をしているのかをご存知で、知っておられ、その救いのご計画に基づいて、人々を救いへと導かれる。この信仰へと導かれるからですね。で、そのことを知り、またその中に、もうすでに私たち自分自身が含まれていることを感謝して、で、このお方にいつも信頼して歩むこと、それが私たちに求められていますね。そのようにイエス様と共に歩むならば、主がご自身の御霊と御言葉を持って私たちを助けてくださる。どのようにしてですか？私たちをして、いかなる時にもこのお方を崇め、イエス様の素晴らしさを知り、このお方を崇め、このお方を証しすることができるためです。 で、ここはとっても大事ですよね。ということは、苦しみやいろんな中でも、そのことを分からせてくださるということですからね。いい時だけ、いいことがあった時だけ、イエス様のいいところ部分でね、私はそうは思ってないのに、なんか無理やりにその証を、ではなくって、もう本当にその苦しみや困難のただ中にあっても、イエス様は素晴らしい。この方は本当に救いの岩だって言わしてくださるので、私たちは主を崇めるし、このお方を証しすることができるわけですよね。イエス様が素晴らしいお方だからです。で、さて今日はその信仰の継承が、その約束によってと見ましたが、信仰によるということを共に御言葉から見ていきたいと思うんですね。で、まあ、このペテロのメッセージの中の一部を引っこ抜いた形ですが、聖書全体からその流れを見つつ、この聖書で語られている真理を求めていきたいと思っています。で、信仰による。信仰の継承ですから、信仰で、まあ、そんなことあえて言う必要のないことかもしれない。当たり前じゃないかってね。信仰継承していくものに信仰がなければ、それを継承することはできないからですよね。信仰って、これ信仰だよって言って信仰の中身がないのに、ただ信仰受け継ぎなさいって言っても、その信仰が何なのか、その本質、その生きたものがなかったら、受け継がれることがなかったら、はい、信仰を持ってますって、中身がない信仰を受け継いでいったとしても、それは意味のないことですよね。で、私たちの信仰とはどういうものですか？皆さん、あなたの信仰はどういうものですか？信仰とは私たちクリスチャンにとっては本当に実に使い慣れた言葉ですよね。私はもう本当にこの6分、7分程度の中で何回信仰と言ったのかわからないぐらい信仰って言ってるわけですが、皆さん今日あなたの信仰は、今あなたの信仰は生きて働いていますか？もうこの、主の家族、この教会に集まって来ようとすることさえ、信仰が働いているということはできるわけですが、今あなたは、の信仰は生きて働いていますか？それともそれは、もっと言うと、過去において、イエス様を信じたあの時点で、信じて救われたというあの時点に必要なものであって、まあ、その後はなんかこれと言った時、なんか大事な決断とかなんかの時には信仰が出てくるけれども、それ以外の普段の歩みにはあまり影響を及ぼさない、そういったものでしょうか。信仰とは言い換えるならば、信頼ということができますね、信頼。つまりそれは継続的なものです。あの時私はあなたを信頼していた。昔は信頼していたってことは、今は信頼してないってことですよね。信頼ということは、昔もそうだし、今もそうだし、信頼し続ける継続的な意味があるわけですけれども、常に今という時に主に信頼することが求められていますね。皆さんいかがですか？今日あなたは主に信頼する、ね、信仰を持つというのは信頼するって言っていいんですが、主に信頼するゆえに、主の御言葉に聞くことが、この方が語っておられることに聞くことが、そしてそれに従うことがあなたにとっての喜びですか？もちろん時に、難しいということはあるわけですよね。時にっていうか、まあ、私には頻繁にあるわけですが、ね、肉の葛藤と、そのあれを覚えて、戦いを覚えて、っていうのがあるわけですね。許せないとか、許したくない、いろんな自分のこうしたくないとか、そういう自我のゆえに、その戦いはあるんだけれども、でも基本、イエス様に信頼しているという皆さん、あなたは、この方に聞くこと、この方の御言葉ですよ。私はこう思います。イエス様じゃなくって、イエス様のおっしゃることに聞くことと、それに従うことをがあなたにとっての喜びですか？あなたの考え、そしてそこから出てくる日々の歩みの中心にあるものは、イエス様の御言葉でしょうか？もう一度今さっき読んでいただいた今日の箇所を読みますね。使徒の働き3章22節23節のところ、モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。 この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。これは申命記の18章15節18節あたりのからの引用ですが、申命記18章からの引用ですが、このペンテコステの後聖霊を受けてこのペテロが語ったところですね。ペテロはこのところを引用して、旧約聖書から引用して、モーセはイエス様を指して、イエス様を指してこのように語ったと言いました。でここで注目したいのは、モーセが私のような一人の預言者と語っているところです。私のような一人の預言者、モーセの後イエス様が来られるまで実に多くの預言者たちが神様によって使わされたわけですが、モーセのような預言者はたくさんいましたか？イエス様以外には起こらなかった。申命記34章の10節にこうあります。申命記34章の10節、モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかったと書かれてある通りですね。ではモーセとはどういう人でしたか？モーセ、そのことについて、まず、ね、細かくは見て いけません。今日このシリーズではあんまり一つ一つを深くは、見れません。もうたくさんの聖書を引用しながらこう全体を復習していくっていう、そういった感じの要素が強くなってくるので細かくは見れないんですが、モーセという人がどういう人であったか、そのことについて、モーセの姉、ミリアム、預言者ミリアムと兄のアロンですね、スポークスマンですね、がモーセのために、どちらかというとこれはミリアムが率先してやったっていう面が強いんですけれども、後の結果を見るとね、彼らがモーセがめとっていたクシュ人の女のことで、でこれがチッポラを意味するのか、チッポラの後のその再婚というか、チッポラが亡くなった後に再婚したんではないかって、そういった あれが書かれていましたが、まあ、とりあえずそのことは置いといて、クシュ人の女のことでモーセを非難したんですね、この二人が。時に主が彼らに語られたところからモーセがどういう人かということを見たいと思います。民数記の12章6節から8節、民数記の12章の6節からのところ、私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。神様が立てられたこのモーセに対して、まあ身内ですよね、ミリアムとお姉さんのミリアムと兄のアロンがそうやって非難したわけですよね。その時に、なぜ私が立てたこのモーセ、あなた方とは違う、この特別視してるわけですよね、モーセを、彼を非難するのか。でこの後どうなったか知ってますか？長男の大輝は知ってたんですね。ミリアムはその、まあ、古い聖書の訳では雷に侵されてって言って、重い皮膚病のことですが、白くなってってこうなるわけです。民の間から、何日間、7日間でしたっけ、立たれてって言って、その後戻されるわけですが、そういうふうにこうなるわけですよね。以前ヘブル書を開いた時にモーセのことがイエス様との比較の中でこう記されているのを見ましたが、まあもう少し前になりますけれどね、モーセをして彼が私のような預言者と言った時、それはイエス様以外には誰も考えられないわけです。でもちろんそこで意味していること、それはイエス様がモーセと同じいいとか、または彼よりも劣っているということではありません。むしろ主はイエス様はモーセと比べられないくらいはるかに勝って素晴らしいお方です。 というのは、モーセは、しもべとして、しもべとして、使えるものとして、神の家全体のために忠実でした。しもべとしてね、この神の家に忠実でしたが、イエス様は、しもべではない、イエス様は神の御子として、神の家を忠実に治められるからですと、ヘブル書3章に記されていますね。モーセはしもべとして忠実に仕えた。でもイエス様はこの神の家を治められる、要は統治されるお方。神の国って言った時に神様の恵みの支配と言いましたけれども、イエス様はこの神の家を、ね、恵みを持って治めておられる方。またこの方によって全ては作られたわけですけれども、この全世界をイエス様はその御手のうちに治めておられるお方だからですね。その人間とも全然、私たちと全然息が違うわけです。ゆえにモーセが命じたように、私のような預言者って後に来られるその偉大な方に、あなた方は聞きなさいよ、聞き従いなさいよと言ったわけです。で、これはペテロは当然語ってるそのユダヤ人たちに対して、あなたたちモーセを重んじてるでしょ、律法がモーセがって言ってるんだけれども、そのあなたたちが言ってるこのモーセはイエス様のことを言ってんだ、だからあなたたちはこのイエス様に聞きなさいよっていうのをこうメッセージで語ってたわけです。ちなみにステパノも同じような同じところを引用して、そのようにイエス様のことを言ってるわけですね。じゃあどうでしょう、新約の時代に生きる、今の時代に生きる私たちにとっては、そのように理解することはできますよね。もうイエス様来られた後、私たちはこの福音を聞いてるわけですから、このことを容易に理解することができますが、モーセがその語った当時、その時には、じゃあイエス様そのすぐ後に来られました、私の後に来られ、私のような預言者がね、来る、後で来るんだけど、彼に聞きなさいって言った時に、そのすぐ後イエス様が来られました？来られてないわけですよね。すぐではなかったわけです。もしそうであったならば、イエス様すぐ来られていたならば、モーセは、じゃあイエス様に後よろしくお願いしますって言ってね、イスラエルの民を任せることができたわけですが、でもそうではなかったゆえに、彼は自分に与えられたこの指導者としての責任を、彼の時代において、その責任を誰か他の人に引き継ぐ必要があったわけです。つまり、彼なりに信仰の継承をする必要があったわけですよね。もうモーセがいなくなって、もう、ね、指導者がいなくなってって言っては困るわけですよ。で、もちろんモーセの場合はもう約200万人もの民の指導者でしたから、必ずしも私たち、まあ私たち個人においても、この教会ね、においても、クロスウェイにおいても、その私たちの状況に当てはまるわけではないと思うんです。同じようにはね。でも信仰の継承における、信仰を受け継いでいく、その継承における世代交代ということを考えるなら、ここからも学ぶことができると思うんですね。でも皆さんにお聞きしますが、モーセに代わって、モーセの後、そのモーセに代わってイスラエルの指導者になったのは誰ですか？モーセの死後、誰がアラノから約束の地カナンへと民を導き入れましたか？ヨシュアですね、ヨシュア。民数記27章の18節のところ、18から20、民数記の27章18節からのところ、主はモーセに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全会衆を彼に聞き従わせよ。私たちはこのことを知っているので、特に何の問題もなく、まあ、ヨシュアがその人として選ばれたってこう受け入れることができると思います。でもどうでしょう。ちょっと立ち止まって考えるならば、アブラハムへの祝福の約束を受け継いだのは、先週見ましたね。直接受け継いだのは、その息子のイサク であったわけですが、なんか違うのが今聞こえてきたのに多分聞き間違いだったと思うんですが、アブラハムからイサクへ、でイサクから彼の息子のヤコブへ、でヤコブからその息子十二部族が出てくるわけですが、そのイエス様のラインとしてはユダだったわけですよね。もちろんヨセフも他の人たちも大事なポイントで、重要なポイントですよ。でモーセの家系はレビ族ですから、レビも大事なわけですよね。まあ、どれが大事で大事じゃないというのは言う必要はないわけですが、でもそういうふうにこう息子たちへという流れからして、なぜこの時はモーセから彼の息子に民の指導者としての権威が継がれることがなかったのかって思われる方はいませんか、ね、教会の中でも、ね、その牧師の息子がその後継ぎて、まあそれ人間的なあれでなくてね、神様選ばれてそうなる場合はもちろんあるわけですよ。ね、なんわけですけれども、その流れとしては、例えば私でも、私息子が3人いますけれども、できればまあ彼らと一緒に牧会ができたらそれはもう最高ですよね。と思います、私は。まあ、ある人たちは、いや、牧師には、って言って、他のっていうような先生たちは、おそらく、どうかな、って思うんです。まあまあ、神様の選び、導きなわけで、別に牧師じゃなかったら、劣ってるとか、そういう意味ではないですよ。ただ、個人的にその願いとしては、息子たちが神様に、私よりもはるかに超えて使えてほしい。私の信仰がというか、この信仰がなんとか受け継がれて、次の世代に、その次の世代になったらもうちょっと薄くなって、だんだんやがて4代か5代になったらもうクリスチャンであったことさえわからないじゃ困るわけです。むしろ私のこんな信仰からさらにでもう本当に、主に使えるものとしてなってほしい。で、私たちはそういうふうに祈るべきですよね。教会が、なんとか信仰を持ってくれてよかったって考えてるということは、それ以下しか出てこ、まあ以下しか出てこない。神様の祝福はそれ以上あるわけですけれども、もっと主をもっと用いてください。もっとね、その霊を注いでくださいって私たちは我が子たちに求めるべきですが、じゃあなぜモーセの時にはそうならなかったのか。モーセに子供がなかったからです。私もね、これ、モーセに子供たちはいたはずなんだけど、あんまり出てこないな。調べてみると、あんまり出てこないんですよね。まあ、ちょっと見てみましょう。出エジプト記の18章、3節、4節のところ、もうこれも一部をパッと抜いてますが、その2人の息子を連れて行った、その1人の、これモーセのこと、モーセの子供のことですね。1人の名はゲルショムであった。それは、私は外国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼル。それは私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。つまりモーセには二人の息子がいたわけです。ゲルショムとエリエゼル。ただ彼らについては聖書ではほとんど名を語られていないので、何とも言い難いわけですね。どうなっていったのかとかもね、それが実際です。でも確かなことは彼らのうちのどちらかではなくって、ヨシュアがモーセの後継者になったということ、もう当然私たち知っていることですが、そうですよね。なぜそうなのか。でそこで今日のそのあれ戻っていくわけです。それは神様の選びがモーセの従者、ヨシュアはモーセに仕えているものだったわけですよね。モーセの従者って出てきます。モーセの従者であり信仰の人であったヨシュアの上に神の選びがあったからです。ですからその我が子でなくても他の人、あなたは血がつながってないからっていうのは言わないでくださいね。皆さん本当に神様に喜ばれる人であり信仰のある人に、私たちはもちろんこの信仰を受け継いでいきたいわけですが、でも当然子供たちのためにも祈ってほしいですけれどもね。でもそのようにして神様の選びがヨシュアの上にあったからですね。聖書を見るとイスラエルの民がアマレク人と戦った時にこのヨシュアがその戦闘を指揮し勝利を収めたことが記されています。モーセがそのね手を挙げてって言って、アロンとフルでしたかね、両方で支えてっていうそのあれがありますよね。 ヨシュアが指揮をしていたわけです。またモーセがシナイ山に登り実戒の石の板を授かった時にも、これはもうヨシュアはどこまで一緒にいたかはわからないんですが、神様登れ山に登れって言った時に一緒に立ち上がって、モーセが人々に私たちが戻ってくるまでっていう、そのアロンたちがいるからって言ってこう告げていくわけですが、ということはヨシュアもそのシナイ山に登っていく時にモーセに同行した。もう一度言いますが、どこまで一緒に行ったかはわからないんですが、ヨシュアはモーセの従者として立ち上がって一緒にこう行ったっていうんですね。そしてモーセが主の約束の地カナンを偵察するために十二部族からその頭たちを使わすときに、でこの頭というのは軍事的指導者であったと言われます。族長という言葉が出てくるんですが、どちらかというと軍事的な指導者であったと思われますが、ヨシュアもエフライム族の頭としてそれに加わりました。エフライムとはヨセフの息子、エフライムとマナセのその二部族になっていくわけですが、そのエフライムっていうことですね。じゃあそれだったら十三部族じゃないかっていうと、レビの人たちは祭司のその家系というか、その神様に仕えるそのレビ族ですから、彼らは置いておかれて、でこれで十二部族になるわけですが、彼らに加わって偵察に行った。でそのようにして12人の石膏ですね、スパイたちはカナンの地を偵察に行ったわけですが、その際ヨシュアと、カレブはちなみにユダ族の頭ですね、ユダ、カレブ以外の者はこのカナンの地、乳と蜜の流れる良い土地なわけです。そこに偵察に行ってそれを見たわけですが、でも彼らのレポートはこうでした。その地はその住民を食い尽くす地だと言って、イスラエルの人たちに悪く言いふらした。というのは彼らがそこに住む背の高いカナン人たちですね、その肉人々大きな人たちを見て、自分たちはイナゴのように見えたし、彼らにもそうやってイナゴがとかって言うわけですね。で彼らを恐れたからですね、入っていけない、自分たちにはできない、この土地には入っていけないと、彼らはその土地について悪く言いふらした。でもその時にヨシュアとカレブはその地を取ることができる。主が神様が共におられるからといって、奮い立った人たちがこのヨシュアとカレブですね。民数記の14章、7節からのところ、7節から9節のところにこうあります。イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。ヨシュアとカレブですね。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜が流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。私たちがやっつけることができるとかっていうよりも、もし私たちが主の御心にかなえば、私たち、ああこの伝道あれなんとかって言った時に、ああ私はこれができるできないとか、そっちに主の御心にかなえば、今日のメッセージは最初に言いましたけど、私たち自身が主の御心にかなうもの、本当に主に喜んで聞き従うものであるならば、主はその約束の地を与えてくださる。主ご自身の約束によって、主ご自身の道からによってですよね。でそれは主が私たちと共におられるから。でこの祝福がわからないと、いやいや神様ね、共におられたら困るんです、あんま見ないでください、私は汚れたものです、あれで今は自己中心になりますとかって言って、神様共におられるのが本当にああ幸いだ祝福だって思えなかったら、どうやって私たちはこの方の素晴らしさを知ることができます？なんかこれしてください、やってくれた分、はい神様素晴らしい、私はこれ困ってるから何か与えてください、分って言って、ああこうだって、その人が本当に信仰を持ちますか？奇跡は信仰を与えないですよ。奇跡信じて、その時にああ信じたって言っても、本当の意味でこの方を信頼するには至らない。自分の心の満足いくものを見たら、ああって嬉しくなって、ああしようとは言ったとしても、それが信頼になることはないですよね。 まあ、今日は通訳がないので少し付け加えながら話をしていますが、でちなみにこのヨシュアとカレブのこの言葉、主が共におられる、で前回主がどう応答したか皆さんご存知ですか。あ、本当にその通りだな、私たちはあのエジプトからああやって救われてきたんだね、あ、もうダメだと思ったあの後悔も主が分けられて、ああやって救われてきたんだって、まだ大して時間経ってないですよ、まだこれから40年がスタートしますから ね、だから、あ、その通りだって主に従おうって言ったと思います。民はこの彼らヨシュアとカレブを石で撃ち殺そうと言い出した。石で彼らを撃ち殺そうとした。結果主はカナンの地を悪く言いふらした者たちを疫病で撃たれます。また20歳以上のもので登録されたものってありますが、主につぶやいたもの、要は主につぶやいたものは皆その罪を背負い荒野で生き絶えると主は告げられた。約束の地は見れない。ただ彼らが自分たちの妻子はさらわれてしまうね、そんな行こうとして私たちの妻子供はどうなるの、彼らはさらわってしまうと言った。皆さん言うこと気をつけないといけないですよ、主は聞いておられますからね、と言ったこのさらわれて、あなた方がさらわれてしまうと言った妻、その妻子たちを私は約束の地に導き入れるとおっしゃった。信仰の人ヨシュアをモーセの後継者として主がお立てになり、彼を用いられることを通してですね、分かります？皆さんこれで、ね、そう言って、で神様はできないとかじゃなくって、神様聞いておられます。私たちのその不信仰不従順な。ね。で、その上で、あなたたちそう言ったけど、じゃああなたたちはそこに40年そこであれしなさいってね、さまよって、もうそれで生き絶える。でもあなたたちがもうさらわれると言った彼らを私たち、私が約束の地に導き入れる。でそのためにヨシュアを主は立てられた。ではヨシュアを通してカナンの地を征服していったイスラエルの民は、皆さんそこで彼らは安息を得ましたか。もうだいぶスキップしてますけど、でヨシュアを通してイスラエルの地に攻め取っていくわけですよね、一つずつ取っていって分割していくわけですけど、そこで彼らは本当の意味で安息を得ましたか。その後彼らは不信仰不従順をやめて、このお方だけを愛し、このお方の御言葉に聞き従って、主の祝福と平安の中を歩んでいったでしょうか。いきませんでしたよね。ヨシュアの死後、彼らは主を捨てて、おのおの自分勝手な道、つまり偶像礼拝です。神様ではなくて、全てを作られた創造主ではなくて、被造物を神として崇めて、行く道ですね。もう自分自身も含めて偶像礼拝の道へと向かっていく。そこまで主を体験しながらですよ。そこまで主の素晴らしさを味わい知りながら、彼らは主を捨てていく。ですから、ヨシュア記の後、四死期が続くわけですよね。平安で終わらないわけです。その後も大変な中にまた行って、神様は四死たちを送って、その都度イスラエルを救われる。で、そして、それで終わるかって、その後はイスラエルの国には、そのサウル王やダビデ王って言って、その後王たちが続いていくわけですが、それは自分たちを治めるものとして、民が神様ではなくて、神様です、自分のたちの救い主じゃなくて、神ではなく他の国々が、にいるように人間の王を民が求めたからですよね。まあもうその続きはこう見ていかないですが、でもヘブル書の4章8節にこう記されています。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。 それはもうこれで完成したんじゃなくって、本当の意味での神様の安息、もうこれで終わり、ね、もうこれで祝福が全うされて、それは私たちのためにまだ残されているってヘブル書で見ましたね。そこで完成してないわけです。モーセの後継者としてヨシュアが選ばれ、彼の導きのもとで、確かに民は約束の地カナンへと入っていくことができました。できました。でも民の問題、つまりその内側の自己中心性、罪の問題、そこから来る不信仰、つぶやき不信仰、不従順の問題は、それによって解決することはなかった。ヨシュア自身は私と私の家とは主に仕えると言って主への信仰を告白しつつ地上の生涯を100歳で終えました。ヨシュアはね。でもイスラエルの民はその時に私たちは主に仕えますよって言うわけです、ヨシュアに。でヨシュアはいやいやあなたたちは仕えることはできない、いやいや私たちは仕えます、じゃあそれがあなたたちが自分で言ったことのその証人となる、証人になるからねって言ってこうじゃあ主に仕えようって言うわけですが、ヨシュアは知ってるわけですよね、民の心で。どうなったかっていうと彼らはいや従いますって言ったんだけれども、結局は主を捨てて偶像の道へと向かっていく。ヨシュアの死後ね、まあ、私たちが信仰を持ってイエス様信じます従いますって言ってのその後皆さんどうでしょうか、ね、彼らと同じとは言わないですよ、でもそういった似たところはでもあるんじゃないですかね。モーセの最初の箇所に戻りますが、モーセはその預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされると言いました。とても厳しい言葉ですよね。聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる、もうこのコミュニティイスラエルの民から絶やされるということはもう生きていけないわけですよね。文字通り滅ぼされてしまうわけですと言いましたが、その預言者とは私のような預言者って言った時にはそれイエス様のことですよね。で置き換えるならば、イエス様に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされるわけです。このお方に聞かない者はね、その神の約束の民、その新しいイスラエルの民からは、救われたその神の民、神の家からは絶たれるわけですよね。そういう言い方をすると、あ、じゃあもう主に従わない不信仰で、不従順なものはもう決して主からの憐れみを受けることがなく、ただ滅びだけが彼らを待ち受けているかのように思われるかもしれない。あ、もうそれだったらもうダメじゃないか、もう私はあの時不信仰だった、あの時従わなかった、あの時もこの時もって言い出したらもうダメじゃないかね、主の憐れみないかのように聞こえるかもしれない。でも滅ぼされてないですよね、私たちまだまだっていう言い方おかしいですよ、滅びを待ってる、滅びではなくて滅ぼされていない。なぜですか？父なる神様はイスラエルのそのような現実をご存知で、また私たちも決して彼らと変わらない、だからいいんだってことじゃないですよ、でもその現実が変わらない、何ら変わらないのを主は全てご存知で、あなたのその心の弱さ、汚れ、すべてご存知で、モーセのようにご自分と口と口で、で語られる方、つまりご自分の御心を完全に知っておられる愛する御子イエス様を使わせてくださった。他の預言者たちはこの方が来るよっていうその道備えのためだったわけですね。預言者たちが私が救い主で来たわけじゃない、みんな預言者たちはこの偉大な預言者を預言していたわけです。イエス様のこと、イエス様のその十字架の死、身代わりの死によって私たちの罪が贖われるため、私たち罪人が滅びからこのお方によって救い出されるためですね。ですから信仰の継承はこのイエス様への信仰によるわけです、信頼によるわけです。皆さんそのようにして今日イエス様を信頼しておられますか？でももっと言うと私たちの信仰ですよ、なんだけれどももっと言うと、それは信仰の創始者であり完成者であるイエス様の父なる神様への信仰によるわけです。 私たちが救われているのは、私たちが信じた信じるっていうのは間違いなく大事ですよ。でもそれを超えてイエス様の信仰、イエス様の信仰によって私たちは信仰の継承、信仰を受け継いでいくことができる。私たちは誰も自分の信仰を誇れるようなものはいませんよね。もしそれでおられたらもう本当にまあ、何とも言えないですね。困ってしまう。私はこんな信仰を持ってるんだって怒ってる人を見たらもうちょっと困ってしまいますけれども、ね、いないと思うんです。でもじゃあ信仰がないのかっていうと、でも今私たちは確かにこのお方への信仰をいただいているわけですよね。イエス様を信頼しているというわけです。でそれは信仰の小さな私たちをしっかりと捉えて引き上げてくださるお方、しっかりと捉えて導いてくださる信仰の大きな主がおられるからです。このお方によって私たちは支えられているからですね。私たちの目には見えませんよ。私たちの間ではわからないですよ。でもこのお方が父なる神様の右の座で私たちのために取りなしていてくださるから、ご自身の御霊を通して、そしてその御霊が私たちが御言葉に聞くときに、それを通してイエス様ご自身のことを分からせてくださるので、私たちはいかなる時にでも本当に信仰は小さくても、でもこの方が私たちをご自身のもとに導いてくださる。私たちの内なる人を、言葉じゃ言えないでしょう。でもその内なる人を主が強めてくださるわけです。この主が父なる神様への、私たちじゃないですよ。イエス様が父なる神様への全き信仰、信頼により、死に至るまで、実にその十字架の死に至るまで、従順ということを全うしてくださったゆえに、私たち自身は本当に従順とは言い難い、完全とは程遠いものなんですが、でもそれでもこのお方によって許されている。この方本当はまあ元神の子羊とかね、その出エジプトの出来事も今日は見たかったんですが、それは残念ながら時間の関係もあって見れないんですが、でもこのイエス様が神の子羊として来てくださった、ほふられてくださった、血を流してくださって、私たちはこの方を信仰によって食べ、信仰によってこの方の血を飲み、イエス様の血が塗られていることで罪許され永遠の命、そこの死から蘇られて永遠の命をいただいているという救いの望みを持ち続けることができるのはこのイエス様によってですね。羊じゃない、このイエス様、神の子羊で、これイエス様によって、そして生きておられるイエス様によって、今日も私たちはこの望みをいただくことができるわけです。このイエス様の信仰により、そしてと同時にこのお方を信じる私たちのその恵みに応答するその信仰によって、この信仰継承は行われていくわけですね。この恵みを、このイエス様を人々に、特に次世代の人々に継承していくこと、そのことをですね、私たちは持てる限りを持って、約束によって、信仰によってさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。